というわけで始まってまいりましたけども、鉄板さんと愛蔵君、
はい、
はい、
タコの卵とスルクマン、はい、ということで、タコの卵 VS スルクマン。
なあ、VS なあ、そんな、スルクマがタコの卵を育ててくれれば。
ああ、総合的な成長をね。
はい。
できるように頑張っていくことを。あれなんだろうね。
日本のあの、有名人同士の対談とかって言うたらすぐ VS とかって書くの。
誰と誰とか。
誰か
誰、押井守と誰とか。
そうそうそうそう。押井守 VS 清原みたいな。
あるのそんな会が。
ないけど。
見たいけど。
見たい
よ。VS がついたことによって見たくなってしまったよ。
でしょ、貞子 VS かや子とか。
うん、でも VS はあんま見ないけどね。俺、かけるの方をよく見るけど。
BL 的な？
まあまあ、そうじゃないはずなんだけども、かけるがついてること多くない？
かけるも最近はちょっと増えてきたんかもしれないけど、昔はなんか VS 多かったっすよね。
そう。
キース・リチャーズ
VS
坂本龍一とか、
あ、
なんかすぐ戦わそうとして、でも実際こう読んでみると、うん、そういう対談をなんか普通に和やかに会話してるだけやんけみたいな
4万字インタビューとかああいうのじゃなくてね、
そう ああいうのはあのロッキンオンの記者とかが
そう
タメ口でタメ口でこうインタビューするみたいなノリのあのあれですけど、しかもそのインタビューの前後に、うん、なんか勝手な書簡みたいなのが入っとるんですよ。ああ、
知らんやんけどね、お前
の。僕にとっての何々はみたいな。がなんか延々入ってて、400字ぐらいは入っとって、うん、その後からなんか、この間のコンサートはどうたらこうたらだったよ、みたいな。
関係者ぶりやがってみたいな感じが気に入らないね。
関係者かどうかっていうのは定かじゃないんですけど、関係者ぶってるのは間違いないですよね、
うん、
ほんまに関係者っていうのがどのレベルなのかっていうのはようわからないですけども、まあ、そんなね、あの愛蔵くん VS てっちゃぎみたいなとこもあるんですけど、
ああないですよ
ないね、
うん、なんかてっちゃぎがすごく最近腹が立ったんですって。
らしいんですよね。
腹が立った。
立ちましたか。
え？
立ちましたか。
立ったじゃないの。
いや、俺はいつも怒ってますよ、いつも。
いつも。
え、いつもヘラヘラしてるじゃないですか、どっちか言ったら。
いつもヘラヘラしてると思ってるの。
うん。
全然合ってないでしょ、俺と。
え？
怒りが？
毎週こうやって。
合ってないか、そ
う。こうやってるやん。
その時だけヘラヘラしてる可能性があるさ。
ああ、なるほどな。
もう、普段はもう、般若のような怒りの顔で街を練り歩いて。
じゃあこのラジオ毎週毎週聞いててくれてる人が、てっちゃぎさんって面白いなって。
うん。
なんか実際に会ったりとかしたら面白いに違いないと、一回飲んでみたいなとかって思ってても、
うん、
実際だったら般若のようなてっちゃぎかもしれないっていうこと。
いや、そんなことはないんだけどね。
言ったやん、今。言いましたよね。
物の例えでしょ？
うん。知らんけど。怒ってるんですね。いつものように。で、
いつも怒ってますよ。
うん。今週も怒ったんですよね。
今週も怒ってる。
一体何が、どういう事件
だ？もうね、大体怒る、まずね、常に怒ってるのは、
うん、
常にね、エレベーターの、
はい、
あのボタンを押す押さない問題で、
押す押さない、
だからあの僕が降りるときにエレベーターのボタン側にいたら、
うん、
開くボタンを押して、
うん、
それ降りる人が降りた後俺も降りるみたいな、
うん、
あ、まあ、マナーとしてね、
これはあのもう 何百回も押した経験上、
はい、
エレベーターの、これ、押さんで、そのまま出た方が早い。
うん。
え？
けど、あの、なんつうの？開くボタンずっと押したまま、みんなが、例えば3人ぐらい降りて、
うん、
あ、出て、俺も出るみたいな感じじゃなくて、もう俺も出て3人も出れるんですよ。
まあ、だいたい出れますわな。そんな余裕のない、エレベーターないもんね。
さーって。
で、ヨシンバ閉まりかけては3人目がおしゃいわけです、
ね。そうそうそうそうそうそう。
あーって、あーって待ってって。
うん。
おしゃいですよね。うん。
え、でも別に押してもいいじゃないですか。
いや
なんで、なんで押さんといけないのかって、俺が。
ああ、でもなんかかっこいいし、その、レディーファースト的なところが。
でもね。
男子ばっかりだったから
。男子ばっかりでも、まあ、女の子でもいるでしょ。いや、あのね、
効率ですよ、効率。
奥から出ることになるわけですよ。
効率だから、うん、シュンシュンって出ていけば、うん、あの、なんつうの、ドアに近い人から降りたい時に。
はい、
そしたら、出たい人が、近い人が出ていくと、奥の人も出やすいでしょ。
てっちゃぎを、てっちゃ、ボタンを押してるてっちゃぎが邪魔になってるんですよ。
そうそうそう。
そんなに大きい？
大きいって。
あっこはくぼみになってるじゃん、くぼみに。
アイゾ君考えてください。
え？
結構、エレベーター混んでるとしましょうよ。
うん。
その階で降りたい人がよりにもよっててっちゃぎ側に固まってたとしたら？
ええやんけ、別にさ、そんな。
いや、てっちゃぎが出たらすぐ出れたのに、てっちゃぎが出ないばっかりに、てっちゃぎがボタン押し続けて出ないっていう。
そいつらもなんか知ったことないだろ。
いや、だから、それやん。マナーって言ってるくせに人のこと知ったことじゃないっていう。
いや、もうかっこよければいいのよ。
だから自己本位
やん。自分が降りた後で、そいつ、うん、何
え、かっこいいと思ったことあるまず。エレベーターで押してて。
あのね、僕今までエレベーターで押された経験っていっぱいあるけど、
はい、
その度ごとに僕がどう思ってたかって言ったら、
うん。
うざっ！
そうそうそうそうそうそう。
早出ろよ、ね、みたいな。
あの、早く出ようって思った。
あ
とっても、うん、いつも、
でもさ、それで降りたらすごいなんか自己中心的な人間みたいに見られたら嫌だし。
でもエレベーター降りてるから、そのエレベーターの人間関係からさっさと息抜けできますよね。
さっさと息抜けできるし。
うん。
愛蔵先生、過去、
うん、
今日でも昨日でも、うん、2日前でも1週間前でも、
うん。うん
エレベーターに同じメンツ、顔思い出せないでしょ。
まあまあ、それはまあ場所にもよるけど、確かにあんまりね。
あいつ、2週間前の火曜日に、エレベーターで事故中やっただ、やったぜ、ひそって。そういえばお父さんのようになったよな。
いや、毎日ね、例えば会社でビルで働いてるとか。
ああ、そうそうそうそうそう。
はい、毎日やるんだったら、それこそボタン押さない方が早いですよ。
うん、
例えばね、5階でみんな働いてて、1階で飯食いに行こうぜって昼飯に、うん、昼ご飯、
うん
うん。
はいはい。
で、降りますよね。全員降りるのか分かってるから、そのまま降りた方が早いんですよ。ボタン押すより。
ああ、
まあ、ね。5人全員が降りる、出るときに、
うん、
閉まる、そんな速度で閉まるエレベーターってなかなかない。
シュンシュン
シュンって。いや、それならね、うん、あまりにも早いってんだったら押す係は必要かもしれんけど、
うん、
普通5人ぐらいがさーって出れると、
うん
いや、でもさ、それはさ、なんかその、マナーとしてなんか、まず基本的にあるじゃない？そういうのは。押しとくべきみたいなのは。あるでしょ？
わからん。
わからん。
あるよ。いや、
どっかに明文化されてんのか。
いや、そういうことじゃなくて、なんか空気的にあるじゃない、うん、その、
いや、だから。
押してた方がいいみたいなのがあるじゃん。
僕、うざって思ってるんですよ。そういうことするやつに対して。
思ってるけど、でも、うん、お前うざいよとか言わないじゃん。それは、
マナーとしてね。
そういうのがマジョリティだからっていうのがあるじゃない？
いや、マジョリティかとかわかんないですよ。
いや、なんかね、俺も思ってたんですよ。だから、押しときた方が、親切かなって、
そう。
思ってたけど、
親切感
があったんだけど、
うん、
全然俺に対しては親切じゃなかった、誰も。
うんうんうん、
うん。え、どういうこと？
僕助かったと思ったこと、本当に一度もない。
うん、押してて、いいこと、思ってなかった、まず。
え？
早降りろよ、みたいな、気まずい空気が。そうそうそうなんか、
お前だけだけどみたい。
なんかどっちが先降りるのみたいな、なんかすっごいこう、つばぜり合いみたいなのが始まる。
例えばね、
うん、
5階から乗って2階で俺が降りたいとして、2階になって、ガーって開きますよね、僕2階押してるから。
はいはいはい、
で、その開くボタン押しますよね。
うん、
2、3秒待ちますよね。
うん、ああ、なるほどね。
仕送り返りますよね。
うん。
降りろよって顔みんなの。
そう。
で、お前だけど、あ、すいませんみたいな。そ
う。ああ、確かにそれは非効率だわ。
じゃあほんまやめた方がいいし、あれ、
いや
もう一つイラっとくんのが、
うん、
そのうざって思うじゃないですか。
はい。
うざって思ってもう一回そいつのそういうことをしてるやつの顔見たら、
うん、
ちょっとドヤ顔も感じるんですよ。
いやそれはドヤ顔するよそれ。
いやそれで二回目のうざって。
気聞くでしょっていうのはさ、だから自慢じゃんか。
聞いてるっていう、そいつの価値観が発動してるだけで、うん、本当は降りてくれた方が一番気が利いてるんですよ、僕にとっては。
でもそれで安心して寝れるよ、俺は。
いや、だから、めちゃくちゃ悪いやつやん。
いや、あのね、そこまでね、そこまでね、
うんうん、
あの、なんつうの、眠れないまでイライラする事件ではないけど、あの、ちょっとしたイラってすることですよ、日常の。だからそれが、もう結論は俺は出して、もう今年に、あの、もし俺が一番、ボタン側に近くて、
うん、
自分が降りる階にエレベーターが開いたら、
うん、
体も大きいし、
うん、
すぐ降りた方が、非常にみんなの効率的にもいいと。
スッて。
スッて。押したいやつは多分押すよ。
他のやつが変わって、
うん。あともうどうしても気になるんやったら、
うん、
扉出る前に、開く連打しながら出たらいいよ。ガガガガガガって。
そういうことでしょ、それ。いや、変なやつだな、みたいな。
いや、俺としては、だから、それだったら、言いながら言ったらいいじゃん。僕は先に、自分が降りる方が効率的だと思うんで、
それ言う？それ言う？
言いながら出て行ったら、まあ、っていう。
そう、デパートとかで言い出したら、そこツイッターで上げられますよ。
さっきのは違うんですよ。
いや、僕はね、この方が効率的だと思うんで、こうやって先に降りてしまうんですけど、別にあなたたちに、なんか害意があるとかそういうことではないんで、って言いながら降りていったら別に問題ない。
絶対すぐ警備って僕なんか言われますよ、それ。
もうそれやったらせめて、開けるボタン押しとき、押し続けてもいいけど、
うん、
僕はエレベーターに一番最後に降りないと死ぬスタンドに襲われてるんだとかって言ってほしい。
うん。やばい人じゃん。
いいから行ってとか。
とにかく、
気が迫ってんのね。
やばいですよ。
うん。
そう、やばい。エレベーター中はすごいやばい。
エスカレーターでもドーンって真ん中に立つんですよ。
ああ。
え？
真ん中に立てって書いてるし、真ん中に立てって書いてたから。
これですよ。エスカレーターシビルウォーですよ。
うん。でもそんなんしたら後ろからプレッシャーバリバリ感じるでしょ。
いや、俺の方が強いから大丈夫。
そういう問題なのか。
あ、実際に事故とか多いんでしょ？
ああ、寄ってることによって。
片方で、もう一人、片方が走って、
うん、
で、それで、いや、沖縄ってね、そこまで、エスカレーターが混むことないから、
うん、
いつも大阪とか東京行った時に見るしかないんだけど、
うん、大阪と東京ではまた逆側なんですけど。
逆側だけど、
うん、
なんかそういうのね、見るたびに、新聞でもテレビでも、なんか雑誌でも、
うん、
お願いだから真ん中に立ってって。
うん。だからこれが二つの正義なんですよ。
事故も多いし、
うん、
エスカレーターが壊れるからって、
うん。
本来真ん中に立つようにできてるから、あれはって、
うん。
真ん中に立つようにできてるのがおかしいんじゃないの？じゃあ。
そうなんですよ。だから二つの正義なんですよ。
うん、右に重心寄せろよ。
仕様がそうでしょ。
じゃ仕様がそうやけど、
うん、
使用者の気持ちはそうじゃないんですよ。
なんか面白い。
右に寄るんだから、右に寄るように作ったらいいのに。
もう結局、だからエレベーターメーカーが折れるか、使用者が折れるかの二つに一つしかないんですよ。
うん、
でも、てっちゃんは今の場合は、エレベーターメーカーに寄ったんですよ。
うん。寄ったし、事故怖いしね。
でも、こっちは事故なんか上等なんですよ。言ったら、普段の使用の言う、便利さを優先して、しかも、このハウスルールなんですよ。
ハウスルール。じゃあ、ハウスルールね、脳幹ね、普通は。
で、ね、僕がある日、やっぱり18切符なんか乗ってて、エレベーター乗ることも多いので、
うん、
あった事件を、ここで紹介しようと思うんですけど、
はい。
まあ、これは関西で起こったんですよ。
うん。
だから、左側がね、追い越し車線で、
うん、はいはい。そうですね。
で、右側が立ち止まり車線じゃないですか。で、その日も電車の乗り換えやと思って、登っていこうとしたんですよ。
うん。
じゃあ登れなかったんですよ。
なぜ？
なんと、なんか中学生か高校生ぐらいのショタが、
うん。
ど真ん中に立ってやがったんですよ。
うん。
そいつは、てっちゃんほどの巨漢ではなかったけど、 僕を遮るには十分な幅の持ち主、
質量
の持ち主ではあったんですよ、
うん、
しかもそいつがいることによって僕だけじゃなくて
みんなストップする
んですよ、みんなストップしてて、で僕はまあぐぬぬとは思ったけど、
うん、
他は相当イラついてるやつも混じってたんですよ。
それはイラつくよね。
これね、ほんといつも思うわ。
うん。
内地の人相当イラつくよね、こういう時に。
うん、うん。
イラつくよ。
だって足手まといじゃないですか、その乗り換えしようとしてる人間からしたら。
もっと、もう少し、ね、なんというか。
で、僕、
余裕を持って。
僕はみんなの代表として、うん、君って。
え、うん、いたの？
あの、マナー違反だろうって。
お
う。うん。
みんなが困ってるからどきたまえよって言いそうになって、
ああ、言いそうになったの、うん、
言いそうになって、
うん。
ちょっと待てよって。
うん。
マナーって何のマナーなんやろ
うん。
まあ ね、豚尾さんが勝手に急いでるだけだからね。
そう。
みんなの、電車使ってる人たちの大半のマナーは、
うん。
しかも関西においては、
うん。
左側急いでる人のために開けとくなんですよ。
うんうん。
そういう視点に立ったら、僕のその注意は正しいことになるんですよ。
ね、うん、うん。
でも、さっきまで言ってたてっちゃぎの、
うん。
機械側に立つ、
うん。
マナーとしては
正しい。本来のね、使い方ね。
使い方。その、安全を優先
して。機械としての、
そうそうそう。
機械としての使い方を優先したら、
うん。
真ん中が正解なんですよ。
うん。
だから、このショットは何も間違ってないってことになるんですよ。
間違ってないよね、何も。
で、これをもし、あの、駅員さんに言って、
うん、
こいつちょっとしょっぴいてくださいって言ったときに、
うん。
いや、エレベーターマニュアルに真ん中に立つことになってたのに、寄ってる君たちをしょっぴいた方がいいんじゃないかって、
うん。
言われたときに言い返せないんですよ。
言い返せないなぁ、ほんまや。
でもね、その中の、エレベーター乗ってた20人ぐらいで、
うん。
裁判したら、
うん。
絶対こいつ有罪なんですよ。
ああ、そうね。
うわーって思って。いやいやいや。公式ではこいつの勝ちって。
うん。
非公式ではこいつの負けって。どうしよう。
裁判員制度だったらもう負けるね。
そう、裁判員制度だったら負ける。こいつは極悪人
って。もうエレベーター会社は裁判員を全員エレベーター会社の人にするしかない。
ああ、するしかないね、本当に。
それかエレベーターを普段使わない人。
そうそうそう。いや、だから特に沖縄の人とかね。いや、あるけどね。沖縄だったら右とか左とかあんま関係ないのよ。
へぇ、決まってない。
森？
ていうか、そんな人いない。
いない？
いや、だから、大阪とか東京っていうのは、
うん、
世界規模じゃないですか。人の多さが、密集地帯が。
うん、
あの、ね、異常なんですよ、あれ。
でも、岡山行っても片方開けるけどね。
岡山とか岡山大都会でしょ大都会岡山の話されたらこっちもやってられないんですよ。あのね、あとね、うん、すぐ切れる。もうね、泣いちゃって言うけど、
うん、
速攻でもう、なんか、なんであんな瞬間湯沸かし気かっていうぐらい切れるの？怒るの？
電車系とかは怒るね、確かに。
もうこっちがめっちゃビビるんだけど、って。なんでそんなに怒ってるんですかってなる。
最近
あとめっちゃ喧嘩とかしてるし。
してるかな。
なんかあとめっちゃベロンベロンに酔っ払って、なんか駅とか道とかで寝てるし、みんな。
うん、
みんな。
何があったの？いや、あのね、人が多いから、
うん、あ
人がね、沖縄のね、何十倍も何百倍もあるから、うん、眠る数も多いだろうっていうのはわかるんだけど、沖縄だって眠ってる人いるからね、道に。
うんうん、
それが人口比で換算すると、
なるほど、そうか。
当然いるとは思うんだけど、
ほんま
ちょっとあの、沖縄から東京とか大阪とか、なんつうの、そういう都会に行って、びっくりするのはやっぱりそこら辺かな。もう、すぐ怒るし、すぐ眠るし。
でもね、てっちゃぎに言わせてもらったらね、
はい。
東京の方が怒ってるよ。
いや、怒ってるよ。でも、ね、大阪はね、
うん。
怒ってなくても関西弁だから怒ってるように聞こえる。
あの、
アホかお前とか言われたらめっちゃ傷つくもん、こっち。なんえアホって、えひどないみたいな。
逆に東京は、東京行くと大阪人が東京行くと最初怒ってることに気づかないケースが多い。
ああ、言い方で？
うん、言い方で。 お前何言ってんだよみたいなことを言ってて、何言ってんだよって何言ってんだよって思ってたら、あ、これめっちゃガチギレしてんねやって。
あ、もう相当怒ってる、何言ってんだよ。
相当怒ってるっていうのに、ちょっとワンテンポ遅れてから気づくみたいな。ありますね。
そうか、そういうのもあるか。
でも、それが分かってくるとなんか、東京ってむちゃくちゃ切れやすいなって思って、もう怖くなってくる。
いや、特にその電車とかそこら辺の切れ度
が、うん、電車が多いね。
なんでそんな切れるんだろうっていうぐらい。
電車やっぱ人間詰め込まれるとね、どうしてもイライラしちゃうよね。
あの詰め込みっていう非人道的さ、わかります？
いや、あんなのナチスのユダヤ人移送列車みたいなもんよ、ほんまに。
よくなんかのバスとかに
しがみ、みんなイライラするためにイライラしてるでしょ。
そう。しかもね、てっちゃぎとかの UEL とかあんのかどうか知らんけど、
うん、
朝の通勤タイムとかには、
うん、
押し込めバイトがいるぐらいなんですよ。
そこまではないかな、モノレールは。
え、でも大阪でもある？そんなの。
あるよ。
ほんまに？
京阪とかでも余裕であるよ。
へ
え。必ず言いますよ、押し込めバイトが。で、ただでさえ詰め込まれてるのに、もっと詰め込むんですよ。
すごいね。だって、それでさ、電車って次何分後に来んの？
5 分とか。
次で。
次も押し込む
んでる。次も混んでるでしょ。
次も混んでるのか。うん、そうか、もう車両増やすしかないね。
押し込めバイト雇う金で車両を増やしてくれよとかって思うねんけど。
ほんまよ。うん。
でも押し込む方向に行くっていうのがなんかアジアっぽいでしょ。
確かに。
よく、よくバスとかになんかしがみついたりとか、地下鉄にしがみついたり
とか。なんかあるよね。
インドとかの。
そう。映像とか。あんな、みんなでマッドマックスみたいな。
そう。あんな見てなんかアジアとかインドとかあんなんてすげえとかって言ってるけど、
うん、
日本も大概やぞと。電車の乗車収容人数って、
うん、
どうひいき目にしても椅子プラス釣り革の数だけじゃないですか。
まあね、規定は多分そうだろうね。
なんでありなのって思う、あんなのが。ぎゅーって。
それはもう、
あれで暴力が起きない方がおかしくない？あと、痴漢とか。
起きるわ、ね。
あれで痴漢とか言われたらもう、立つてないじゃないですか。
うん。
当たっちゃうことあるからね、あれ、本当に。どうしようもないよ。
ねえ。身動き取れなくなるんですよ。
うん。
あんなの良くないし、なんかないのか、なんとかならんかって。
いや、だからやっぱり、みんな、なんつうの、東京とか大阪以外に行く。
あ、以外に。
分散するしかないんじゃないの、もう。
でも、以外に行ったら、いろいろと不都合な目に遭わされちゃうわけじゃないですか。
仕事がないしね。
時給が安いとかもあるし。
うんうん。
辛いな。ハメか、これ、ハメ。
だからもう政策的に東京に集まるようにできちゃってんねんから、人民は誘導されていくじゃないですか、自然に。
システムがまあそうなのはあるだろうな。
それが全然その政府の政策とかそういうものが関係ないとするならばシムシティなんて成立しないし、
うん、
やっぱりその都市計画とか政策とかがそういう風になってってるのはあるし、鳥取とか島根県とかには交通の便が悪いんですよ、うん、
悪いよ。っていうか大阪だって減ってるんじゃないの。
減ってますね。
確かね、
減ってますよ。
ほんまに東京の方ばっかり集まってるみたいだもんね。
だって神奈川より負けてるね、もう大阪って。
うん。
だって最低時給が別にナンバー2とかじゃないもん、大阪は。
まあ1位は東京でしょ。あとは横浜とかそこら辺ってこと
かな。
はい、
神奈川県って広いじゃないですか。
うん。
横浜だけじゃなくて、ど田舎も含まれてますやん。
うん。
そのど田舎の最低時給より大阪の最低時給の方が下ですよ。
へえ、そうなんだ。
はい。
もう、関西の地盤沈下が。
はい。首都圏だけで、日本の人口の3割か4割ぐらいいるんですよね。
恐ろしい話よね。
恐ろしい話ですよ、
ね。恐ろしい話ですよ、本当に。みんなそりゃ怒るわ、毎日。なんで切れるのって思ったんだけど。
電車に、あのね、 朝そんなん出勤するときって一番嫌な時間でもあるわけじゃないですか。
まあまみ、ハッピーな時間ではないわな、なるべく。
だって、あそこの店のアイスクリームでも食べないとやってられないぐらいの時間じゃないですか。
うん。
ペロペロ舐めながら。
うん。でも、ペロペロ舐めれないんでしょ。
ぐしゃーって。あの電車に押し込められてぐしゃーって。これで、その後、一日どうハッピーに過ごせというの。
で、帰りもでしょ。
あのね、帰りはさほどじゃない。
なんだろうね。
帰りはそうだね。
帰りはバラバラってこと。行きはみんな一緒で、帰りは帰るのはバラバラなんだ。
うん、関西はこうやねんけど。
うん。
ところがね、東京はそうじゃない。
東京、すごかった山手線とか死ぬかと思ったんだけど、
帰りも
東京はね、
帰りっていうか、あの、その時間帯夜とか乗るときですね。7時とか8時とか。
7時とか8時でも？
もうすっげえ。てか、なんか無限に人がいる。
例えば、東京やったら5時とか6時ぐらいの山手線で、ある区間とかは死ぬほどのラッシュになります。
なんでそんな時間に？
え、みんな一斉に帰ったりとかする時間被るからでしょうね。仕事終わって。
そんな関西だって被るじゃん。
いや、そこまで被らないって。向こうの人の多さがちょっと桁違いなところがあんねんて。
う
ん、しかも山手線なんてもっと数分間隔で来るのに2分とか、
うん、2分ぐらいで来るのにバーって来てバーって来てで全部なんつーの箱いっぱいに人いるから、あ、次乗ろうと思って普通に後ろのベンチで待ってたら無限に乗れないなっていうのが分かる。
そう、5時とか6時ぐらいにまずラッシュがあって、であと終電間際になったら、あの千葉とか、あの神奈川方面に行く電車が狂乱状態になりますね。
え、目いっぱい？
はい。
想像がつかんな。
終電とかやばいですよ。
終電とかやばいですね。
終電がやばい。ああ、まあ。
うん、やばいですよ。でもこれ。
ていうかね、プライベートでね、
うん、
飲みに行くときはね。
はい。
あんまり終電気にしないところで飲みに行くのかな、みんな。
どういうこと？どういうこと？
いや、だから普通に、休みの日とかに、
はい。
ちょっと飲み会とか飲みに行くかとか遊びとかでね。
遊びとかで。
うん。飲むときってあんまり終電とか気にしたくないじゃないですか。
したくないけど気にせざるを得ないですよね。
だからなんつうの、一駅二駅ぐらいだと歩ける範囲じゃん
何言ってんのそれ、どこの話？
だからそこら辺でみんな遊ばないのかなって、わざわざ、歩いては帰れない地域にまで行って終電気にして飲むってストレスじゃないかなと思って。
休みの日に？
例えば俺だったら、チャタンぐらいまで毎回飲みに行って、
うん、
チャタンから、ああ、もうバスの時間だから帰らないととかいう飲み会、うん、めっちゃ嫌だなとか思って。
でもね、てっちゃぎのその疑問を簡単に、説明することができて、
はい。
てっちゃぎが都会っ子やからなんですよ。
いや、沖縄の人もね、わざわざ那覇に行ったりしないよ。う
ん、あ、でも、てっちゃぎはとりあえず那覇に行ける人なので、
はい。
問題ないんですよ、その辺は。でもね、大阪とかに住んでたら、
うん。
梅田とかに飲みに行きがちですよ。天満田の。
まあね。
地元じゃなくて、それは周りの人が集まるからか。
集まりやすいもん。どこに住んでてもそこに集まるもの。
うん。それはある。
結局。
滋賀の人とも、神戸の人とも、和歌山の人とも飲もうと思ったら梅田かな。
うん。東京も大体そうですよ。そらまあ、千葉で飲んでるやつもいるでしょうけど、
うん。
そもそも職場が都内でしょ？
うん。
そしたら、都内でもう大体飲みますよ。休みの日だってなんだって。
わざわざ都内まで行って千葉から？
そう。言ったって、てっちゃぎがチャタンとかっていうのはもうそれ、すごい、なんちゅう、交通の不便さを考慮してると思うけど、
うん。
電車さえ走ってたらすぐやもん。
でも終電とか行って、なんか、ねえ、なんか、あんまり考え
ない。気にしますよ、みんな。
そう、だから、なんかみんな考えないで、楽しく、 考えられるのは自分が生きるか生きね、生きないかぐらいの。
でも12時くらいまで飲めんねんからいいんじゃないの？
もっとでしょ？ 12 時からってこっからって感じ？
だからそれが、それが感覚の差なんですよ。その終電がある。
そうなんですよ。だからね、だからいつもなんかね、うん、
はい。
大阪とか東京に行ってね、イエーイって楽しいって飲んでるとね、
はい、
あのみんなもう終電がって言ってみんな続々帰ってきて、
はい、
シュンってなる。寂しいって。
ああ。
まあでも、そうなんだよなって言って思って、ホテルに帰って、
うん、
眠るかって、なんか、
うん、
ま、なんか飲み会のたびに祭りの終わり感を強制的に味わわせられる。それだって、お家まで歩いて帰ったら3時間とか4時間の人たちがわざわざ来てくれてるんだよなと思うと、
うん、
ありがたい気持ちもたっぷりなんだけど。
でも電車だったら20分やったりとかすんねんで。
そうそう。
歩いて帰ったら3時間やけどね。
辛いよね、それは。
電車さえ走ってたらよかったのにね。
夜中まで？
はい。
夜中に走ってる電車ってないのかな？ 1 個も。
ない。
ない。
昔はブルートレインっていうのがあったんですけど、
うん、
ああそういうのはね、
夜行電車とかがあったんですけど、
うん、
まあこれはあんまりあの自分家に帰るとことかに住んでる人って少ないと思うんですけど、ブルートレインで帰るわとかって一駅とか
珍しいね、
あの夜行電車で帰るわとかっていうのはなかなか、でも夜行電車とかでも夜行電車とか途中の駅別に止まらないですからね、あれ。
そうよね。あれだから、まあ大体でも日本の電車ってまあ12時か1時ぐらいで終わるじゃない。
はい。東京もちょっと遅いんですよね。1時とかですよね。
あ、そう。お
あの大阪
アメリカとか聞いてたらさ、もっと遅い、うん、もっと遅いっていうかまあ終日。
地下鉄とか終日走ってるみたいな話を。
で、で逆に日本の話聞くと、その夜の間になんだっけあれ。いろいろ直したり。
はい。
整備とか。
そうそうそう。するからやる。夜はやらないんですって言われたんだけど、
うん、
じゃあアメリカの電車ってどうしてんの？
ね。
メンテしてないのかね？
してるよ。
いや、多いんじゃないですか、車両が。
いや、でも線路のメンテはどうすんの？
線路のメンテ？
だって線路だってたまに見ないと。
だからやっぱり進んでたあっちは、ビデオクリーニングみたいに走るだけでメンテできる選手があるの。電車がバーって綺麗にバーって。
それがあればじゃあ日本でも行けるってこと？
あ、日本でもだって、例えば夜行電車とかブルートレインみたいなのを走ってたわけじゃないですか。
はい。
今どんどん廃止されてってません。は
い、うん。まあね、あんま意味ないからね、今。
これなんでメンテとかっていうこと考えたって不利は不利じゃないですか。
うん。
でも、昔から結構走ってたわけじゃないですか。
うん。お前。
今はやめたいからっていう理由でやめてるわけで。まあ、その方が楽なんでしょうね。うん。
効率的なのかな。
まあ、そうでしょうね。効率的なんでしょうね。なんか他の貨物とかのダイヤやる上でも非常に、そういう夜行電車が走ってなかったら、めっちゃ便利になるらしいんですよ。
へぇー。
つまり、JR をはじめとしたそういう会社が、夜中に走らすっていう情熱が全くはないっていうことですよね。昔はなんか走らせてたけど、もうどんどん、言ったら老朽化してきたりとか値段が釣り合わなくなって、お客が減ってきたっていう面もあったんですけど、
うん、
じゃあ現代に合わせた運行方式でやろうかっていう考えには至らず、人気なくなってきたんで、これ幸いにやめたいみたいな。
まあまあ、働く方としては多分やりたくないのは当たり前なんだけど、
うん、
もうインフラって儲かりませんのか。
いや、儲かる方法もあるかもしれないですよ、
うん。
ただ努力はしたくないってことじゃないですか、そういう方向では。夜中に走らす意義を感じないっていう。
ああ。神戸大阪間とかに、24時間やったら最高なのにね。
うん。例えば、コンビニエンスストア。
うん。
って、うん、今、ローソンとかファミリーマートとか、大概の店24時間じゃないですか。昔はちゃうかったじゃないですか。
うん。
11時とかで終わってたんですよ。でも24時間になって、もうだいぶほとんどの店24時間ですよね。
うん。
で、ほぼね。
でも24時間やってて意義のある店って少ないんですよ。
少ない。意味ないもん、あんまり。
あれだって湿ってる方がいろいろメンテナンスもできるし、人も雇わなくてもいいし、いろいろ便利は便利じゃないですか。効率いいかもしれないじゃないですか。
そうなのよ。
でもやってるじゃないですか。この差。
なんだろうね。
コンビニがやってて、それ素晴らしいって言うつもりはないよ。
うん、
ただ、そのコンビニエンスチェーンは、24時間やってるところに、非効率でも何かしらの意義を感じてるっていうことじゃないですか。
うん。
24時間やってんのを売りにしたいみたいなとこがあるわけじゃないですか。客が来なかったとしても。うん、でも鉄道会社は、そんなところに何の魅力も感じてないっていうことなんですよ。日本の鉄道会社に。
まあでもなんか、そういうのでありましたね、社畜系で。
なんと。
終電があるから終電までに帰れるみたいな。なんか夜中も24時間電車走ってたら、
タクシー代も出ないですね。
お前はいつでも帰れるだろうなって。う
んうん、怖いね。
今日は夜中まで頑張ろうって言われて、うん、はいーって。で、3時に乗って6時に帰ってこいなって。
タクシーで帰るっていうのだけは嫌ですからね。
うん。タクシーチケットもないし、経費でも落ちないからね。
タクシーで帰るぐらいやったら僕ホテルに泊まりますからね。
距離によるな、それは。
ああ、梅だれ飲んでるってこと考えたらですよ。
それはでもタクシーの方が安いんじゃないの？
安くない。
安くないのか。
1万円ぐらい
する。タクシーめっちゃ高いよね。
ほんま？
あの、僕ん家まで帰ったら1万円ぐらいする。
だって宮古島からさ、心斎橋まで行ったのにさ、うん、5000か6000ぐらいかかったもん。
うん。
タクシー。え、めっちゃ高いとこ。高ーとか。電車だったら240円なのに。
でしょ？で、もっと、素早く行けるよ。
そうよね。遅いもんね、タクシー。
うん。いや、ほんまね。ほんまね。
だから値上がりそんなすんのか。
するやー。あの、一回僕、隣の駅で夜中になって、
うん、
その日大雨降ってたから、たまにはちょっと、やったるか、と。
色気出したの？
色気出して、
うん。
一駅タクシーで帰ってみたろうって。
うん。
僕ほどタクシー嫌いな人間いないけど、その時はなんか、まあ、こんだけ大雨やし、あの、ローソンで傘買っても500円やから、
うん。
ローソンとかで傘買ったら500円もするんですよ。
うん。
あ、そう。そうか。
そう、そうなんですよ。傘買っても500円やから、まあ距離も結構あってしんどいが一駅とはいえ、よし、タクシー乗ったろって、それぐらいの贅沢は一回してもええやろうと。
うん。
乗ったら1400円でした。
別にええやんけ。それぐらいはするんじゃないの。
高いね。
150円の区間ですよ。
そうだけど、でも、夜なわけでしょ。
はい。だから、これ、このエピソードを聞けば、
うん、
梅田から帰ったら1万円ぐらいするっていうのが、嘘じゃないって思うでしょ。
ああ、そうか、そうか、するか。
するよ。しちゃう。8000円を超えるよ。
何キロぐらいなんだっけ？
そんなにはない。
ないよね。
うん。
ただ単純にタクシーが高いだけ。
はい。
あの、まあ、どれだけ信号があるかにもよるし、あれだな。うん。
何や
まあ、でも沖縄ではとても便利なんだけどね。
タクシーが。
うんうん、そんなに高くないんで、言うても。
うん、う
ん。あの、これは。第一は異常だから、高さが。
これ
は
大概なホテル泊まれるよって。
1万円出したらね。
大概なホテル
泊まれる。大概のホテル泊まれますね。
うん。1万円も出さへんしね、ホテルにね。大概よ、これは。
怒ってるね。
そんな手
伝いだからやっぱり、豚尾さんの、住んでる地域が都会になっていけばいいのかな。
いや、そういう問題じゃない。ならないし。
ならないの？
ならないし。
なっていこうっていう気概はないの？そこら辺は。
いや、なってほしくないし。
部屋が都会でしょ？
いや、そら、あの、島根県の浜田市よりが都会ですよ。
浜田はいいとこだ。
いや、いいとこ悪いと言うてない。だから、どっちか言ったら都会ですよ。浜田市よりは。
浜田市は都会じゃないからな。
浜田市の駅前に比べたら、浜田市の代わりに寝屋川市駅が浜田市のとこにあったら、
うん、
大した都会やって言われてたでしょ。
いや、それは言われるわ。
まあ、ここ来たら島内でも結構いろいろあるねって。 あの、松江の次だね、とかって言われたかもしれん。
いや、松江以上だと思う。
いや、松江には負けますよね、和紙駅なんて。
あ、そうかな、うん、人数すごいのにな。いや、浜田駅なんて、だって人いないもん、見ても。
うん。
そういう山やし、ね、人間見ないからな。
それに比べてそうやけど、あの、ここがもし、大都会のあったとしたら、
うん。
ないけど、あったとしたらね。
うん。
あったとした家庭のことを僕は常に考えますよ。
保険をかけないです。
いやいや、みんながなったらどうするって言うから、リアルに考えますよ。なんかの理由でなりましたと、うん、宇宙人が来たせいでとか、なんでもいいよ、それは。ネアガワ市が大都会になってたら、
うん。
梅田は超大都会になってる。
ほうほうほうほう、そういうことか。
何それ、あんたがスーパーマンだ、俺は大統領さんみたいな、
そういう話。そうそうそうそう、そういうこと、そういうこと。なんかの理由で、その、大都会になった理由が大阪の中心地になったからっていう理由やったら、この説は、もしかしたら覆るかもしれへんけど、
うん、
ただただ寝屋川が成長して大都会になったっていう話やったら、
うん、
梅田は超都会になってるから、やっぱり梅田に行く。
そうか。
はい。言うたら、今まで言ったら、あの、寝屋川が町田ぐらいになって、梅田が新宿ぐらいになってるってことですやん。
なるほどね。
東京わかんないけどね、あんまり。
じゃあ、やっぱり終電がーって言ってる。
結局
はい。
終電なんとかならんかね、本当に。
いや、でもいいじゃないですか、12時ぐらいまで飲めりゃ。霧がいいってとこじゃないの？
飲むのが早いからね、またね。
だって、てっちゃぎが12時から飲み始めようとかってむちゃくちゃなこと言うからじゃない。
だってみんな大体、例えば会社の飲み会っていう例でいいですか？
はい。
はい。
職場の飲み会とかが大体8時半とか9時からなんですよ。
はい。はい、
遅くない？もう、それが。
あ、てっちゃぎのところでってこと。
うん。いやいや、大体8時ぐらいですよ。飲み会スタートは一般的に8時か9時。8時って言ったらちょっと早いってなるレベル。
え、そうか。それ沖縄基準なんじゃないの？
いや、だから沖縄基準。
沖縄基準ではそうだってこと。
だけど、内緒の人は、
うん。
例えば6時ぐらいか飲むんですか？
6 時か7時か、うん。
7時とか。だったらまあ12時ぐらいまで飲めばまあ十分だなって意見も。
ね。
うん。
だから てっちゃぎの8時から9時から、スタートっていうのが、
うん、
スナック感覚ですよね、時間帯的に。
まあね、2軒目って感じね。
うんうんうん、
あのスナックとかがオープンするのって8時とか9時とか多いじゃないですか。ほんで、あの1時ぐらいまでやるみたいな。
うん、
遅い店だったら3時ぐらいまでやる。
うんうんうん、
だスナックの時間帯が飲みの時間みたいなことになってるから、僕らからしたら、遅めの店ねって。
で、だいたい朝5時まで空いてるしね。
いや、だいたい珍しくないからね、5時まで。8時、9時だったら、それまで何しといたらいいのか。
え？
飲み会始まるまで。
飲み会始まるまで遊ぶとか。
遊ぶ？
向かうとか。お風呂に入る。
おちんちんいじりは？
おちんちんいじりもいいぞ。
一回帰るのね。
あ、一回帰ってシャワー浴びたりして、一回帰ってちょっとビシッて決めてきたりもいいじゃないですか。
ああ。
はあ。
8時から。
あと電車ないからね。
ああ、電車がね。
あの、
だからあの霧、
例えば、
踏ん切りがつかんはいいって。
新都心の会社の人が、くもじとかで飲み会ねって言ったら、
うん、
モノレールで行く人もいりゃ、バスで行く人もいりゃ、車で行く人もいるわけですよ。
うん。
はあはあ。
絶対何にも使わんって人もいるんで、
うん、
俺は自転車とか、
うんうん
うん、なのである程度のね時間は必要なのかもね。
ああ、なるほどなるほどね。集まるまでの時間はちょっとバッファー取っとかないと集まれないかもしれない。
みんなで電車でっていうわけにはいかないんでね。
近くで飲んだら
そう、近くで飲んだらっていう本当に思う、いつも。
普通ね、そういうのって会社の近くとかに設定しがちですけどね。
うん。
しかも新都心とかやったらお店もなんかあるでしょう。
新都心はね、意外とない。
あ、ないか。
あ、なんかね、あっても高い、とても。あ、
高そうですね。
うん。新都心は、その、なんつうの、
ゲオとか、ね。
市長向けのお店が多い。
あ、出張してきた人？
そう。
あとランチとか、
接待とか。うん。最近はちょっといい店もできてきてるんですけどね。
わらわらとかはいいのにね。
ある、ある、あるけど高い。
あるけど、え、沖縄の新都心のわらわら高いの？
なんかわらわらとかって高いイメージがある。
う
ん、
わらわらは高くないっすよ。でもあの。
だってビール100円だもん。
ああ、それはないわな。
ビール100円？
ビール100円だし、青森飲み放題600円だし。
海援隊グループみたいなあの安さはないですね。やっぱり海援隊グループ的なところにやっぱ行った方がみんな、
まあ、安くてね。
ビール等も安心できるっていう。
そう。で、青森等も安心できる。喧嘩しない。
中華8時、9時から飲み出して、で、うん、まあ電車とかバスとか自転車とかで来てて、で、帰りはじゃあどうするの？その、
帰りは、大体代行で帰りますね、みんな。みんな車で来るんで、飲み会。うん、
代行。
代行ビジネスですよ、すごく。
うん、
なるほどね。
地方で
代行にみんな乗って、
うん、
帰ると。
あの、そんな、てっちゃんさんに、バジルさんが、
はい、
意見なんですけど、私の住んでる地域はこんなです。五泉市緊急情報というツイッターがありまして、
はい、
環境保全課からのお知らせです。
うん、
神沢地内で熊が目撃されました。
あ、
外出の際は十分注意してください。
何に注意したらいいんだ。
五泉市緊急って。いやだ、熊に注意。
あるね、田舎だとね。
デカプリオみたいなんぞって。
ああ、レベラントね。
うん、あのだからちゃんとお互いを監視し合いながら行きましょうって、ひゃぐれた子がいたら、熊に襲われてるかもしれんから注意しろっていうことですね。
うん。
大変なことになるよ。
大変なことになりますよね。
バジルさんってどこなのそれ。
え、新潟県の五泉市。
五泉市。
はい。五つの泉とか。
かっこいいな。
おー、かっこいいね。いや、田舎は熊出るからね、ほんまへ。あかんよ。
いや、あの僕、レベナント、蘇りし者見て、
うん。
思いました。熊出るのは怖いって。
うん、怖い。
怖いね。
なんか最近出るらしいよ、撮っても熊の被害。
しゃべない。
多いみたい。すごく。
で、熊も言ってるんでしょ？
で、奥さんが、
うん、
夫婦の50、60ぐらいの夫婦が、
うん、
この前襲われてね、とか言って手見せたらなんか、はい、ギャーって引き裂かれた跡があるんですよ。
はい。
だからそしたら旦那さんが、げんこつ食らわしたら熊が逃げていったとか、うん。
そんなんで逃げるのか。
高村が。
高村みたいな、なんかね、熊らしき獣に襲われたとか。
熊らしきっていいな。
なんか被害多いらしいですよ。最近なんか、すごい熊が降りてきてるって。
降りてきてる。
沖縄で？
いや、沖縄じゃないよ。沖縄にいないから熊。
沖縄は熊いないの？
いない。
何がいんの？
ハブ。
ハブとクマどっちやばいの？
え、同じぐらいじゃないですか？やばさは。
はあ、でも
噛まれたら終わり。まずハブは噛まれたら毒で死ぬ。
だってハブってパンチでは追い払われなさそうじゃない？
そのパンチが噛まれたらどうすんの？
だからじゃあクマよりやばくない？
だから同じぐらい。
じゃあ待ってよ、クマはパンチで追い払えるのか？
今言ってたよ、パンチで追い払える。
そうそうそう、おじさんはパーンって。
でも、ハブをげんこつ食らわして追い払ったって話はあまり聞いたことないような気がするぞ。
だってハブとかヘビって動くものに噛みつくからね。
いや、でもあれだよ、うちの実家あたりでも、もう最近はよく出るから、2キロ範囲とかで。
でもね。
2キロ？
うん、
やばい。
熊でも怖いんかもしれんけど、
うん、
イノシシに出会っても十分やばいと思いますけど。
もうイノシシもやばいみたいね。
でもイノシシ、どうなんだろうな。
僕は、
イノシシめっちゃなんか突っ込んできて、木とか折れるレベルのタックルするから。
ああ。
僕昔和歌山で野犬に追いかけられたことあったけど。
野犬が一番怖いわ。
5匹ぐらい。
もうそれ完全にもうなんか流れ星なんとかの敵ですよ、ビタオさん。
野犬で十分怖かったけど、あれがイノシシやったと思ったら、もう、どうするってなりますよ。
でも野犬の方が怖くない？
イノシシ
の方が怖い。イノシシはなんか、あの、噛みついてこないけど、でかいね。いや、こう、そうだけど、野犬は噛んでくるじゃん。
あいぞくん、噛むのが怖いの？
噛むの怖い。
タックルされるとか怖くないの？牙で。
まあ、それはなんか避けたらいい
し。なんで避けれるねん。お前はよ。
あの、それなら犬の噛みつきも避けれるでしょ。
そう、犬の噛みつきも避けやれ、なんかそれやったら。
ああ、そうか。でも狂犬病とか持ってるから怖いじゃん、また。
イノシシは狂犬病だけは大丈夫なんや。
でも、いや、持ってるかもしらんけど、でも、うん、噛んでは来ないでしょ。
まあ、狂犬病になったら終わりっていう意識があんのね。
だって狂犬病だったら終わりでしょ。
可能性は。まあでもタックルされた時点で死ぬからね、人間ほぼ。だって何キロ？イノシシって100キロぐらいあるよね、多分。
350
キロ。ああ、あるある。
もっとあるよね。それが時速40キロとかぐらいで突っ込んでくるんでしょ？ 45キロとか。
いわば、
怖いね。
4トン車が突っ込んでくるようなもんですね。
うん、もう死ぬよね、ほぼ。しかもそれ1回突っ込んだら終わりじゃないからね。一回突っ込んだ、イノシシ満足しないから、ボーンってやった後に、角でグサグサグサとかやったり、踏んだり、パクパクって。
それはたまらんな。
イノシシ雑食だから、別に人間も多分食うんじゃないですか。
そう。
ああ、そうか。でも、あのね、田舎だとね、イノシシっていうのは、ちゃんと柵作ってあるから、入ってこれないのよ。山の中とか、ザーッとずーっと
ね、畑に。あ、バンビーの頂上みたいに。
うん、そうそう、してあるな。
熊は？
それを
バキッて。熊は避けてくるよ、そんなもんは。あいつらは。
あな、イノシシってバカ者なの？
うん、まあ、バカ者だね。
じゃ、ちょっとイノシシ側に寄り添って、イノシシのボスに、一緒に熊やろうやって。
あー、なるほどね。内部分裂を、
そんな、ゆっくりしてる、てっちゃんに、バジルさんが意見です。
はい、また、
うん、
うん。
新潟ならではの、
はい。
視点から。こんな丼飯を知らなかった！
うん。
別名、野郎の肉茶漬け。スタ丼に薬味や冷たい白醤油だしをぶっかける、伝説のスタ丼まぶしを食べてきたって。
いいですね、伝説のスタ丼。
伝説のスタ丼っててっちゃぎさん知ってます？
スタ丼？
何回か食ったことありますよ、東京行った時。
さすが東京経験者。
東京ぐらい誰でも行ってるで
しょ。スタ丼。
伝説のスタ丼ですよ。
うん。
伝説の？
ガチ盛り系牛丼屋みたいな。
焼き牛丼のやつもしかして。
あ、違う。
違うのか。
それだと、なんか、一時期。
力飯でしょ。
力飯。
ああ、そうかそうか。
東京なんとか飯じゃなくて、
うん。
がっつり食べれる男飯みたいな。
へ
え。肉とご飯牛丼に。そうやってご飯、卵がある。
ほう。
牛丼の二郎みたいなやつ。
そうそうそう。
牛丼やねんけど、ニンニクたっぷり入ってて卵が乗ってるんですよ。
で、バキの作者がスタ丼食ったら、カロリーに責任を持てって言うぐらい。
うんうん、
まあ、高カロリーですよ。
それのお茶漬けをしてみたと。
お茶漬け？
はい。
食べやすくてどんどん食べちゃうじゃないですか、そんな。
そう。
うん、
だしをガーってかけて、なんか食ってみたら、それもいけるぞ、みたいな記事や。それを見て、
うんうん、
新潟のバジルさんがこんな丼飯を知らなかったって。それは伝説のスタ丼まぶしを知らなかったのか、伝説のスタ丼を知らなかったのか、どっちなんや。
スタ丼まぶしでしょ。スタ丼は有名だもん。沖縄の俺でも知ってるぐらい。
でもバジルさんはよく東京に出張行ってるみたいやけど、
うん。
でも、気づかなかったら一生気づかないっていう食べ物でもありますよ。
スタ丼？
はい。
そうなのか。なんか結構これ大盛り系ではなかなか。
だから大盛りの店を常に探してるわけじゃないじゃないですか。人っていうのは。てっちゃんの周りにもいるでしょ。赤トンボって何っていう人。
夕焼け小焼けっていうタイプ？
赤トンボって全員が、那覇に住んでたら知ってるんですかっていう。
確かにな、俺たまに知ってる前提で話しかけてしまって、なんか、かっぱじ書くことあるからね。
下手したらバンモス知らないっていう人もいる可能性がある。
いやいやいや、それは。
それは言い過ぎ。
さすがにちょっと豚さん持ったな。
あの、那覇に住んでたりとかして、バンブ知らないとか。
那覇はありそう、バンブ知らない。
あるんやんか。
あの、浦添とか、の方がもう少しなんかメジャーっぽいイメージがある。だっていっぱいあるもん、なんか焼肉屋さん。
でしょ？あのね、そういう理屈から言うと、東京行っていっぱいある中でスタドンっていうのは目立たないですって。
そうなの？
はい。いや、目立つっちゃ目立つよ、でも。
秋葉とか行ったらほら、スタドンとか。
はい。いや、店も多いよ。午後カレー。でも、そういうの普段あんまり興味なかったら、吉野家ぐらいしか目につかんじゃないですか。何があれみたいなんで終わりますやん。
うん。
そんな、なんかあの、結構、俺が知ってるもんは、みんな知ってて当然って思ってるてっちゃんさんにバジルさんの意見が。
またてかさっきから別に俺に対してじゃないよね、そんなツイッターの意見。
最近のマイブーム。
うん。
すき家の愛がけカレー。
ほうほうほう。
店舗により盛り付けの誤差があるのにリサーチしないと。
おー。あのね。愛がけカレーとは豚と牛みたいな。
あのね。スキヤのカレーライスのライス部分にどうも牛丼の肉が乗ってるっていうやつみたい。
で、トンカツが乗ってるみたいな。
いや、それは、あの、
ドンテス
ペ。ドンスペでしょ。それしちゃったらもうスキヤじゃなくなっちゃうやん。
いや、でも嬉しいでしょ、それ。最強って
なる。嬉しいけど、それしたらもうスキヤじゃねえわな。
そんなんだかパキッポキ。
でも俺は、
そして好き屋じゃなくていいって。
あの、店員がそれ言ったら終わるでしょ。
うん。バーンってカツ乗せてくる。
そう。
いやね、好き屋はね、結構思い出深いんですよ、僕。
あ、そうなんだ。なんで
なんかね、大阪に行った時にね。
はい。
また大阪に行った時に、難波の高島屋からちょっと外れた時に、うん、沖縄になかった時にね、好き屋が。うん。十何年前ぐらいの話ですよね。好き屋って見つけて、あと松屋とか。
え、今は好き屋はあるの？
あるあるある。結構ある。
ほ
松屋はないけど、
すき家。松屋がないのね。
うん、でもすき家かなりもう市民権得てるよ。沖縄で。いろんなところにあるし、みんなすき家。
死ぬわけや。
そうそうそうそう。どんていは死ぬしかないってなる。で、すき家に入って、うんうん、すげえメニューとかいっぱいあるとか思って。で、すき家で食って感動したのが、
はい、
その時やったメニューで、牛丼大カレーライス大セットっていう。
おえセット
なんか牛丼カレーセットみたいな。
牛丼台にカレーが台がつくの？
うん。いやなんか、ちょっとね、記憶が定かじゃないけど、確実に牛丼とカレーはセットだったのよ。
あの、
二つ頼むってわけじゃなくて、セットで。
ご飯の入った丼と皿が別々に並ぶっていう。
そう、二つ皿が来るっていう。
ご飯物をおかずにご飯物食おうみたいな。
うん。で、当時の僕は、一番安くて一番お腹がいっぱいになればいいっていう思考の持ち主だったから。
最短距離を走る
みたいな。今もあんまり変わってないんだけど。これだってさすが、ナイチャーやるやつだって。
うん、
ナイチすげえと思って、すいませんこれくださいって言ったら、ドンドンって牛丼とカレーが来て、
ほ
ーって、
うん、
もうこれお腹いっぱい確定や
ん
みたいな。
そんなのあったの？セットって。
うん。だから、すき家ってなんか結構で、大阪に行くたびに、そこのすき家、
はい、
なんかほら、高島屋の前になんか、歌舞伎やりそうな、あっちの裏ら辺にあったんですよ、そのすき家。
新歌舞伎座ですね。
うん、あっちの裏ら辺で、なんか、いつも行くたびに行ってましたね。すき家ね。で、これを頼んで、
うん、
いいなって。沖縄にもできてほしいなと思いつつ、
うん、
もうできたら全然行ってない
しかもそのセットがあるかどうか定かじゃないからね。
多分あったと思うんですけどね。
まだあるのかな。
カレーセット。
590
円とかそんなぐらい
だった。安くない？
安い。いやでもそうか。カレー300円とかだったらそんなもんかもしれない。あ、そ
うか。並々でもこれ。カレー並み、牛丼並みでも二つ食うわ、
うん。
結構お腹膨れますよね。
いや、だいぶ膨れると
思う。あの、すき家ってなんか行かないんですよ。
俺も行かないな。
なんでかって言ったら、あの、店員いじめ出たっていう印象があって。
はいはい。
あの、ワタミと一緒で行くのがなんかすごい後ろめたくなるから。なんか。
あれでも最近はあれなんでしょ、すき家って、あの、ワンオペやめて。
うん、やめたみたいね。
うん、で、なんか行政が上がってきてるって。
そらそうでしょうね。
うん、 ちゃんとしたらちゃんと客来るようになったっていう。
だからね、あの店の経営ちゃんとしようよ。給料もちゃんと払おうよ。まあ
ね、大事だね、あれ。いかんよ。
なんだ逆に言ったら最近のスキヤやったら行ってもいいってことなのかな。
まあまあ、調査、ま
あ、ね。あ、調査ね。調査捕鯨ね、あくまでね。これ
うん、
あの、商業じゃないから、
うん、
そう、
調査よ。
やっぱ松屋よ。松屋じゃない。あ、てか、相掛けって、だいたい松屋がやってなかったっけ？
知らない。
もともと。牛相掛けカレー。
どんてのイメージしかない。
松屋ってドレッシングがいっぱいあるから嬉しい。
はいはいはい。
あ、この間、僕初めて松屋飲みっていうのやって。
あの、
吉飲みが行けてないって話をずっとしてたじゃないですか。
はい。
うん。行けてない。
松屋飲み悪いかもしれんって思いました。
そうか、そんな違うか。
あの、メニューが、ま、単純に多い。
あ、まあね。
あの、元のメニューが、その、飲み屋のメニュー的なものは少ないけど、
うん。
枝豆とか豆腐とか、多少なんか意識したメニューはあるよ。100円とかの。うん、で、そんなん覗いて、普通にあの、定食類の、の、なんかおかずだけみたいなのが、
ね。うん、はいはい。ハンバーグとかがね。
そうそうそうそうそう、うん、多いし、あとなんか、うん、デフォルトでテーブル席みたいな備えた店多いですよね。
そうですね。
長居してほしいのかな。
長居してほしいみたいですね、松屋どうも。
なんか回転率ってイメージがどうにも抜けきらんからね。
で 生ショーとか150円とか。
生ショー？
そんな安い。
うん、150円、生ショーが。で、瓶ビールある店は瓶ビールあるしね。
あと、スタイニーがある。
ある店とない店と、この辺なんかある店とない店あるから微妙なんですけど、
うん、
生ショー150円はありはありやと思いましたね。生ショー言うても、そこまで小さくないですよ。
グラスビール的な。
そうですね。生ショー二つやったら生中に勝つかもしれんぐらいの。
はぁ。
って考えたら、普通の生中が300円より安いみたいな話やから全然ありかなと。軽く飲むんやったらね。
うん。
で、瓶ビールあるとこだったら瓶ビールでもいいでしょうしね。
そうそう、瓶ビールあるしね。あと、松屋は、そのさっきのホールの構造をちょっと考えてて、
はい。
テーブル席にも運びやすいようにできてるよね。
ああ、
なるほどね。
吉野家は全く考えてなくて、U の字テーブルで、全部こなす、みたいな店が多い。で、
うん、
どこだった？さっきのすき家。
はい。
すき家は考えなしでテーブル置いてるから、
ただ置
く。あれはめちゃくちゃになるよ。
うん、うん、うん。松屋いつ食券でいちいち買っていくしね。
そうそう、そこもいいわ。
あと もう一つ細かい情報を言うと。
うん。
ジェフグルメカードが使えます。
ああ。え、あれ、どっか、松屋カード入るんだっけあれ、
違うね。ジェフグルメカードの場合は、うん、ひたすら口頭で注文し続けるんですよ。
で、めんどくせえ。
松屋にはメニューっていうものがないから、うん、なぜなら、コンピューター系のあの、食券販売機で全部こなそうとしてるんで、
そうね。
ポスター以外のメニューらしいメニューってないんですよ。うん、せやから、ポスター見るか、食券機を見に行って注文するかしかなくて、多少煩わしいんですけど、
うん、150
円のビール頼むたびに450円のお釣りもらえるっていうのはありますね。あ、350円か。
え、バウチャーで払って？
はい。ジェフグルメカードで。その度決算なんで。
おー、ほー。現金が手に入るわけ？
バンバン手に入りますね。ジェフグルメカードで。ビール頼むたびに。
500円のやつでってこと？
500 円しかないんですよ、ジェフグルメカードって。
じゃあ、ジェフグルメカード500円渡すと、手数料として100、150円取られて、
はい。
で、現金で350円もらえて、ビールも飲める。
はいはい、そうそうそうそう。
逆に言うとね、
はい。
っていうことか。
はい。
ジェフグルメカードってジェフでも使えるんですか？
わからない。ジェフグルメカードが使える有名店としては、
うん。
今言った、松屋と、
うん。
リンガーハット。
ああ、なんか、すごいとこついてくるな。
リンガーハットもね、生ビール飲みながら、リンガーハットとのちゃんぽんをおつまみにして、生ビール飲むとか全然ありなんですよ。割と安いは安いんですよ。
お
リンガーハトのみというのも存在して、ジェフグルムカード他どこで使えるかって言ったら。
ちゃんぽん俺まだ食ってないから食わんとね、いい加減。リンガーハトあるから沖縄に。
長崎ちゃんぽん。
長崎のちゃんぽんを。
沖縄ちゃんぽんばっかり。
沖縄ちゃんぽんばっかりなんで。
うん。
なんか違うの。
え、全然もう。
あとね。
全然違う。
七輪焼肉アンアンでも使える。ジェフグルムカード。
ああ、アンアンも沖縄ありますね。
うん。アンアン飲みもしたんですけど。
うん。アンアン飲みって言い方しないんじゃない普通。
いや、しない。だから今まで、アンアンで
飲みって。いや、じゃあ、アンアン言い方、言い方ね。
え？
アンアン飲みとかって普通言わなくない？
じゃあ、七輪焼肉。アンアンは
別に飲むでしょ。
違う違う、ほんまに飲みに行った。
ほんまに飲みに行ったっていうのは。
まあ、だから、アンアンって言ったら、焼肉食べるのがしたいっていうイメージじゃないですか。
そうなの。
まあ、でもビールも飲むでしょ。
まあ、焼肉といえばビールつきものやけど。
うん。
いや、ほんまにその肉をツアーミットして割り切って飲みに行った。
何それ。
それは、
何その
意識の問題じゃない
みたいな。
そうそうそう。
それ、もう、あともおかしくないそうなんだけど。
あ、だから、アンアンってね、例えば1500円ぐらいで食べ放題とかあるんですよ。
うん。
で、飲み放題も入れて2500円とかそんな感じなんですよ。
めっちゃ安いじゃないですか。
2500円か3000円以内なんですよ、何しか。
まあまあ、食べ飲み放題。
食べ飲み放題。でも、そう、焼肉食べに行くとかってそんなんで十分じゃないですか。
うん。
でもそうじゃない、そうじゃない。もう200円の肉とかあるんですよ。
いや、あるよ。
200円の肉。
あんあん
ある、ある、ある、ある。いや、だから、それ普通に単品で肉頼んでビール飲んでるだけさ。
いや、だから飲みに行ってんて。つまみはその200円の肉にしようっていう。
いや。そのつまみって言ったら全部がつまみみたいな言い方やめて。
いや、立ち上がってくるんです
か、ね、
立ち上がってくるとかじゃなくて、それは焼肉屋さんでお肉を焼いて、
うん、
ビールを飲んだっていうだけで。
いや、あんあん飲み結構おすすめかもしれない。
あんあん飲みって言い方するとなんかもう、
いや、
実が歪んでくるから、居酒屋飲みみたいな。
そう、あんあん飲みっていう、あんあん飲みって言ったらなんか、あんあん行こうぜって言ったら、あ、今日なんかがっつり焼肉食べんねんな、みたいなイメージがあるじゃないですか。そうじゃない、そうじゃない。軽く肉炙って、もうビール飲もうよっていう。
前提がちょっとなぁ、納得いかんな。
納得いかんな。本当にこれは。
あ、しかもあんあん5時までやってるからめっちゃ使いやすいですよ。
だからみんなそうやっていくんでしょきっと。
いや、みんななんか肉。
みんなだからがっつり焼肉の時は食べ放題とか使って。
そう、でも食べ放題とかじゃなくてもう飲もうよって。
うんだ、軽く飲もうって。
軽く飲もうっていう。あ、そんななんかてっちゃんがずっと人の怒りに対して言ってたんですけど。
うん、
バジルさんが意見があるようで。
また
飛行機や船のクラスカツクサは露骨に現れると思いますと、
うん。
ただ最近感じるのは新幹線の2階建て、マックスの普通車のシートとそれ以外の普通車の価格が同じなのはなんだかなぁと思いますと。
新幹線2階あるんですね。
飛行機で客が攻撃的になる瞬間っていうのがあって、
攻撃的。
乗り物で攻撃的になる瞬間ね。
うん。
ファーストクラスに、エコノミーの客が入ってきて、うん、ファーストクラスの客と目が合った瞬間って。
もう、バトル始まっちゃうの？
ファーストクラスの客が、エコノミーの客を見てしまうと、
うん。
ファーストクラスの客は醜悪になっていくってい
う。ファーストクラスの客が醜悪になるの？
そう。暴力的発言や行動が増加するっていう研究が、研究結果が博士によって。
じゃあ貧乏人見たらけってなる。
そうそう。
なんでこんな貧乏人が俺らの領域に来てるんだよ、みたいな。
あいつはしょうがねえな、みたいな。なって、露骨に態度が悪くなっていくっていう、社内でのトラブルの増加が多い飛行機を調べていくと、
うん。
ファーストクラスの人のいるところにエコノミー客が通るような誘導になってるような飛行機はすごくトラブルが多い。客の態度がどんどん悪くなっていく。ファーストクラスの客が手に負えなくなってくる。
うーん。
金払ってんのに変な奴らがうろうろしやがってっていうこと？
いや、じゃなくて、なんか優越感が増していくっていう。
あ、優越感が増してい
く。増していって自分は偉いっていうのを確信していくっていう。
あ、そう。自分たちのスペースに、 あの貧乏人が入ってきてイラつくっていうことじゃないのか。
あのね、これ記事を読むと、
うん、
エアレイジっていうものの発生率を、うん、はいはい、調べます、うん、エアレイジっていうのはいろんなの混雑とか客のトラブルのせいでフライトが遅れる、
うん、
こと、
うんうん、あるかもね。匿
名の航空会社における数百万件を超えるフライトで報告された全てのエアレイジの発生を調べた結果、
うん、
ファーストクラスがあるフライトでエアレイジが発生する確率はファーストクラスがないフライトの 3.84 倍だった。
高いな。
で、この増加率は 9.5 時間の遅れが出たフライトでのエアレイジ増加率とほぼ同じだというと。だ 9.5 時間もフライトが遅れたら客暴れますよね。
そりゃそうだろ。
あの、9.5 時間遅れたフライトのケースと、ファーストクラスがあるっていうだけのケースがほぼ同じぐらい、あの、エアレイジが起きるっていう。
ほー、へ
ー。また、乗客が直接エコノミークラスに入るのではなく、飛行機の前方から搭乗し、ファーストクラスを通って、エコノミークラスに移動した場合、うん、エコノミークラスにおけるエアレイジを 2.18 倍増加した。
エコノミークラスでも上がる。
うん。
そりゃそうか。
しかし、しかしですよ、この数字も、自分たちの贅沢な客室、一般の人々が歩いたことが原因と見られる、ファーストクラス乗客の怒り。
うん、怒り。
それは怒りでしょう。
比較すると色あせる。エコノミークラスの乗客は、ファーストクラスを通り抜けたフライトでは、ファーストクラスにおいてエアレイジが発生する率は 11.86 倍も高かった。
はあ。
自分たちの客室をゾロゾロと歩いていくエコノミークラスの乗客を見ると、ファーストクラスの乗客は、醜悪に振る舞う傾向がある。と論文には述べられている。
ほうほう。ゴミ投げたりすんのかな。
社会的に高い地位にある人が、自分の地位を意識すると、高慢な態度になり、思いやりが薄れる傾向がある。
うん、
と博士が。
わからんではないよね。
これまでの研究で豊かな立場の個人が上から見下ろす形の社会的比較によって不快な振る舞いを見せるようになる場合があることも示されていると。うん、だからこれで。
そりゃ、金払ってさ、
うん、
あの、いいとこ座ってんのにさ、
はい、
うん、
貧乏人にうろうろされたらそれ腹立つでしょ。
いや腹立たんけどね。
そう？
だって貧乏人ってわけじゃないからね。
あ、まあね、好みは。え、でもあの明らかに俺の方が金払ってんのにそんなうろうろすんなよって。
うろうろすんなよ。だからあれですよね、車乗った時は権力を持った時の反応ってなんかよく言いがちじゃないですか。
ああ、うん、はいはい、うん、
車乗った瞬間にめっちゃなんか一人言で、なんつっちゃーとか言うやつとか、ピーとか出すとか。
俺だな。
権力持たないでほしい。
だからこれはあの、てっちゃぎがこれに対して意見言ってたんですけど、
うん。
だから最低時給の低い件は馬鹿にされやすいのかって。
どういうこと？どこで繋がったのそれ。
あ、つまりだからこれをあの、一般の展開でいろいろ当てはめていくと、
はい、
例えば相手の年収とか時給とか聞いた瞬間に偉そうな態度になるとかっていうのと近い。
なるほどね。
あの、はっきりとエコノミーの客がゾロゾロ行ったらこいつらは自分の下っていうのがはっきりと分かるじゃないですか。
分かる。
そのファーストクラスにとって、
うん、俺飛行機あんま乗らないけど分かるわ。なんか
うわこいつら負け犬って、あのファーストクラスの客がファーストクラスだけで見つめ合ってたらそんな起きないんですよ、
うん、
そこにいる空間は全部同格やから。
うん、
でも下を見た瞬間にあの自分たちはこの飛行機で王様なんだって、
わかるね、
選ばれた人類なんだって思い始めるわけじゃないですか。
俺絶対思ってしまうタイプだわそれ、
うん、と思ってた。
だから沖縄とか最低賃金が低いところは
って言った瞬間になんかこいつらの意見を聞かんでもいいって
って思っちゃうってこと。
そうそうそう、負け犬や。
でも俺は癒やしき島根県民だから、まああんまり思わないけどね。
あの、島根県の最低時給は沖縄と一緒で最低なんですよ。
だから、あんまり思わない。
だから手を取り合おう。
嫌だ。
なんで
これですよ。
もう、だから今あれでしょ。
ファーストクラス乗りたい。
だって、島根県にいないからでしょ、今。
そう。あ、そう。
いなくなった瞬間、もう見下すんでしょ、故郷を。
やったーって。
一緒にしないでもらいます、僕。神戸市民なんで。
そういうことですよ、あの、うん、脱出組みたいな。
っていうことになるわね。 そうやって下の人を見つけて、なんか。
別に下じゃないからね。
そんな、ま
あ、下じゃないからね、何も。
てっちゃんにまた、あの、バジルさんが。
また、
はい、また酒どころ、あの、これも地方の話になってきます。はい、新潟県警の飲酒運転撲滅ポスターが、なんか、あの、
うん。
なんやろ、仁王様みたいなのが飲酒運転撲滅って。あんた飲酒運転して帰るつもりですかって言ってますね、仁王様が。人生を破滅させたいのか、家族の泣く姿を見たいのか、すべてを失いたいのか、飲酒運転をするなっていう。すごい酒どころならではのポスターだなって思いましたね。うん、
いや、沖縄は飲酒運転普通でしたからね。
普通。
あの、これはあの、新潟とかでも前昔まで普通だったんですよ。でも厳しくなったじゃないですか。
厳しくなったよって言いながら、普通に運転しようとしますからね。ビールいっぱいだから大丈夫よとか言って。うん、いや、ほんとね、同人。
だってでもそれでも捕まったら3、40万取られるでしょ、あれ。
いや、もっとじゃないですか、今、飲酒って。
もっとだっけ？
前は結構おおらかで、あの、居酒屋まで車に乗りつけるとかね、日常でしたからね。
駐車場広かったもんね。
警察も結構見逃してくれたりとかしてましたからね。もうそれ言ったらもう始まらんやろみたいなところがあって。
うん。
それがいいのか悪いのか分かんないですよ。
分かんないね、本当に。
あの、例えば都会の車がめちゃくちゃ多いとこと同じ基準にしなくてもっていう意見ももしかしたらあるのかもしれへんよ。どうせ田んぼに突っ込むだけやろみたいな。
うん、そうなんだよね。
分からんよ。それで何かあの、その田舎が良くなったのか悪くなったのかっていうのは知らんのですよ。
うん、
その厳しくなったことによって。それか今でも実は運転してるのですっていうことなのかもしれんし。でもまあかなり減ったと思いますけど。
いや、ほんと飲酒運転は撲滅してほしいです。
代行っていう。
代行にしよう。あのリスクリターン噛み合ってないから
ね。でね、もっと言ったら、てっちゃんがいるような那覇って交通量多いんですよ。
うん、多い。
むちゃくちゃ多いですよ。あの、いわゆる、なんか、田舎で飲酒運転してるみたいな田舎よりはるかに多いんですよ。だから、あれはいかんなと。那覇とかでは、那覇とかでは無理。
無理。
その田んぼに突っ込むとかっていう話じゃないもん。人ゴミの中に突っ込むみたいな、レベルですわ。車と激突するしね。
歩道が広いしね。
うん。広いではないかって。
うん。
いや、よくないです。あの飲酒運転はね、モテラジオは絶対に許さないんで。
いや、そんな、てっちゃんさんに最後にバジルさんが。
また、
これ知ってますか？知ってますわ。懐かしいっていう、あの、幼稚園で配られてた勧誘ドロップを皆さんご存知ですか？
幼稚園で配られてた？
勧誘ドロップ？
はい。
あの、佐久間ドロップみたいなやつ。
あの、なんかね、子供の絵の描いたカンカン、赤ちゃんの絵描いたカンカンみたいなので、薬局とか大黒ドラッグとかに売ってる、勧誘ドロップっていう甘い何かね、グミみたいなやつなんですよ。
わかんない。
わかんないよね。
うん。
あの、僕も幼稚園で配れたかどうかっていうのは定かじゃなくて、
うん、
ただ勧誘ドロップ自体は知ってて、食ったなーっていうのはあるんですけど、なんかビタミン E とか含まれてる甘いドロップのグミみたいなやつなんですよ。なんか薬局に売ってるんですよ。昔から。
なるほど。薬局なのね。
はい。あのね、赤さんが泣いてるような感ですごく不気味です。そしてなぜずっとそれが売り続けられてるのかよくわからないっていう、お菓子でもなくビタミン E 補給とかって書いてある。
なんか未だにジンタンが売れ続けてるようなもんか。
うん、売れ続けてるのか、無理に売ってるのか。
あとあのクリスクとか、そう。ミンティアとかあるのに、
そう。
ジンタン派とかいるでしょ。
そう、ジンタン派ね。
いや、なんかびっくりするもん。いや、売ってる売ってる、なんかジンタンか、銀色の、なんか玉、はいはい取り出してきて、食べるとか言って、いや、え、なんかジンタンってなんか心臓に効くやつとかだっけとか聞いたら、違う、あの、あれよ、ラムネみたいな、ミンティアみたいなもんよって言ったら、じゃあミンティア買えって、なったけど、
うん、
なんかジンタンはジンタンで熱いのかなって。
うん、
見ないけどなぁ、さすがに。
いや、売ってますよ、薬局で、普通に。
俺、コンビニでトランプと間違えそう、ジンタンと。
コンビニでは売ってないかな。
あ、
ジンタン買って沖縄に行こう。
何の話？
商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミのラジオの鮫島です。
ネコです。
アマゾンプロダクツアサミのラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。